こんばんは、カナダから雪村です。
こんにちは、日本からムゾーです。
お聞きの番組は夢の息抜きポッドキャスト版です。
はい。
この番組はカナダで四六時中英語に囲まれて生活する日本人雪村がムゾーさんと日本語でおしゃべりをして息を抜く番組です。
あ、はい、失礼いたしました。実はこの録音は2回目です。
はい。
昨日、一旦昨日ね、もう思いっきり喋っちゃったんだけど、
そうですね、撮り終えましたね。ね、っていう気分でしたね。
ね、大変、よし、今週で終わったというんで、
うん、
取り出してみたら、私の方が録音全くね、ボタンの押し間違いで、録音できてなかったぞ。う
ん、はい。
もう謝るしか話でき上げられることがありません。もうごめんなさい。
大丈夫です。
でも反省してます。はい、
用意してたネタが、
はい、
昨日話したのしかないので、
うん、はい、あ、もうはいはい、わ、はい、かります。それと、うん、じゃあ私今日の出来事として一つお話ししていいかしら。
あ、はい。
あのね、ワイシャツのボタンがつけられないの。
ほう。
話は違うんだけど。あのね、ムンジのワイシャツのボタンがクリーニングに出した時に欠けちゃってて、うん、その欠けちゃうっていうのが、予備のボタンあるからいいんだけど、
うん、
それが、まあ1枚ぐらいだったらまだワイシャツいっぱい持ってるから、
うん、
ゆっくり、お裁縫セットみたいなのを実家に置いてあるやつ持ってきてつければいいかと思ってたんだけど、
ええ、
なんかここに来て、あ、これもって、なんか着るたびに溜まって、結局3枚ボタン付けしないといけなくって、
うんうん、
まあ3個なんだけど、要するにね、
うん、
私、絶望的にお裁縫が下手っ子を変えたなんで、
ほうほう、
まず針に糸を通すことが非常に難関で、もう30分ぐらいかかってもういいよってなればダメ。でさっき午前中のうちに近くのなんていうのかな、お裁縫屋さんっていうか、なんかそんな雑貨屋さんみたいなところに行って、糸通し器買ってきました。
はいはい。
針に糸を通すっていう簡単ワンタッチっていうやつなんだけど、
うん、
ただそれだけの機能なのに、
うん、
1400円ぐらいするんだよ。高いよね。
それなんか私が想像した糸通し器って、
うん、
なんか持つところがうん、なんだ、平べったいなんか黄色のやつで、
うん
うん、1円玉ぐらいの。
はいはい、
で、なんかそれになんか、すごい細い針金がひし形に出てて。
うん、よく裁縫箱に入ってるやつね。
うんうん、あれじゃないんですね。
あれとは違う。あれとは違う。
あ、どんなのですか？
あのね、まあ、要するに、簡単ワンタッチって歌ってるんだけど、なんて言ったらいいんだろう。針を、こう、うん、まずセットする穴があって、そこに、その穴に針の穴を下にして、こう、突き刺すんだ。
なんか鉛筆削りに入れるみたいな、
なんかなんて言ったらいいのかな、なんて言ったらいいだろう、
まあ、機械の中に入れるんですね。わかりました、
穴だよ、穴。でもう一つの場所に今度糸をセットするんだ、
うん、
奥のね、
うん、
で横にあるボタンをガッシャッと押すと、
うん、
もう本当原始的な機能なんだけど、ガシャッと押すとその糸を後ろからギュッと何かで押すんだわ。
おうおう。
で前方にある針の穴にこう、うん、入るんだわ、それが。
あ、糸通し器出てきた、画像が
出てきた。
へえ。あ、じゃあ電動とかじゃなくて、まあ手動だけど、
完全手動、うん、
あはは
だけど、そのワンタッチで糸通しができるよっていうのを買ってきたの。
ええ。
やってるの。通らないよ。
うざ。1000円もしたのに。
1500円。
1500円もしたのに。なんで？
わかんない。多分私のやり方がまた悪いんだと思うんだけど、でも1回は成功したの。だからその1回で、まず1枚目のシャツはボタンがついたの。
あはあ、さすが。
でも、もうやったよ。それで、終わって、2枚目のシャツに取り掛かろうと思ったら、もう、それ以来、糸が入らないから。
なんでだろう。
なんでなのか、今でもわかんない。
1回目ちゃんとできたってことは、その、機械、動くってことですよね。やって
る、まあ、仕事してるってことだよね。
うん。
それがね、全然、できなくって、
うん、
いや、だ1回目も結構な苦労をしたんだわ、糸通すのに。何回もガチャンガチャンやってみたんだけど、入らなくって、あーとか言いながらやったら、やっと、はーってできてたんだけど。
へ
え。なんか、わっかんない。やったのまま、やってるつもりなんだけど、うまくいかなくてね。
なんでしょうね。
手先があまり、なんだろうね。私もボタン付けするだけでもね、結構、なんていうの、あたふたしてるっていうか、
うん。
なんかな、針何回も指に突き刺してるし、もういつもなの、それ。
へぇー。
だから嫌いで嫌いでもう本当に避けてきたんだけど、今回ばっかりはもう避けて通れないんで、
そうか、
なんとかやってみたんだけど、いや一枚だけでもできたのがね、
うんうん、
救いだよ。
そうか。あとじゃあどうするんですか、これから。
もう疲れちゃった、もう。やだよ。あと2枚は明日、もう本気やらない。
なるほど。
もう無理。じゃあ、
うん、
とりあえずじゃあ昨日のやり直しからね、やり直し。
そうですね。
ね、はい。
まずベルーガさんがビザもらえましたっていう。
はい。おめでとうございます。
日本に1年間滞在できます。
アルバイトみたいなこともしていいの？
はずです。はい、あ。
よかった。
はい。で、まあ、日本に行って生活する上で、
うん、
ちょっと大変な問題が持ち上がったっていうことを話したんですけど。
私はそれですごく気をもんでたんだけど、ね、もう知ってるから今は大丈夫なんだけど。
まあ、まあ、簡単に言えば、
はい、
見たいテレビドラマが日本では見られないかもしれないっていう話でした。
がっくりだよね。私の心配を返せって感じが。はい。
でも、まあ、これを、
うん、クリアすべく。
うん。で、これは、まあ、でも私にとってはすごく深刻な問題なんで、
はいはい、
それをちょっと詳しく説明します。
そうね、お願いします。はい。
それでどういうふうにしたらいいのかな。もう文蔵さんは多分聞いても、うん、っていう新鮮な驚きはないじゃないですか。もうい
や、じゃあ言います。いやでもとりあえずもう一回教えてください。皆さんにどうぞ発表を。雪村さん、これで悩んでます。はい、
はい、じゃあいきますね。
はい、
この番組、テレビのドラマの番組がゲームオブスローンズっていうんですけど、
はい、
今回の収録でこのゲームオブスローンズのネタバレはしないように一応気をつけて話はしてます。具体的な名前とかエピソードを話してはいないつもりです。もしネタバレしてたら申し訳ないですけど、なるべくしないように気をつけて話してはいるつもりです。
日本でも有名よ。
ああ、らしいですね。
うんうん。
どういうとこでお聞きになったんですか？
いや、インターネットで出てくるっていうか、サイトがいっぱい。
あ、そうなんだ。
うん。ファンの人が書いてるやつもあるよ。
あ、そうなんだ。
うん。うん、
まあ、それで、で原作の小説があって、
うん、
でそれは日本でも氷と炎の歌っていう題名で、
はい、
小説が出てるんですけど、
はい、
これはアメリカ人の小説家、
はい、
ジョージ・ R.R. マーティンっていう人が、
はい、
今から25年前1991年に執筆を始めて、
はい、
でその5年後の1996年に出版されて、
うん、
でこれまでに第5シリーズまで出てるんですけど、まだ話は未完で、
はい、
で第7シリーズで完結するんじゃないかって言われてる、まあ、すごい長編小説なんですね。
うん、
で、この原作がすごい人気で、
はい、
47カ国語に翻訳されて、
ボロ向け、
うん、シリーズ全体の累計6000万部以上の売り上げ
すごいね
らしいですね。で、あ、でももっとすごいのは、
うん、
なんだっけ、ハリーポッター、
うん、
ハリーポッターとか指輪物語、ロードオブザリングの原作、
はいはい、
あれは5億部、なんかもう桁が全然違うんですけど、
あ、そう
なんですって。まあ、それと比べると6000万部でちょっと5億と比べると少ないけど、でもまだまだ全然ヒット、うん、ヒット中のヒットで、
うん、
でこれが人気なので、2011年にテレビドラマ化されたんです。
はい、
うん、はい、で、まあ、ベルーガさんも原作の方を先に読んでて、
うん、
なんか偉いシリーズもの読んでるなと思ってたら、
はあ、
それがドラマ化されたんでっていうんで一緒に見るようになって、
うんうん、
でこの、HBO っていう、
うん、
ケーブルテレビ局なのかな、まあ、テレビ局で制作されて、
うん、
で、HBO は日本で言ったらワウワウみたいな位置づけで、
うん、はい、
視聴者から視聴料を取ってるからコマーシャルがないんですね。
うんうん、
でコマーシャルがないってことはスポンサーの顔色を伺わなくて済む。
いいと。
うん、はい、あ。でじゃあ物語どんな内容かっていうと、
うん、
話の舞台は、まあ、架空の大陸でウエストロス、うん、ウエストロスかなとかっていう名前の大陸で。
はい、
で中世イギリスのような時代背景で、
うん、
だからまあ電気とかなくてろうそく使ったり、
うん、
まあ、移動手段も馬車だったり、
ああ、中世を舞台にした映画とかもよくあるけど、
うん、
全体的に暗いよね。
そうですね、まあ、暗さはそんな雰囲気は似てるかも、
ね、重くて暗いよね、うん、
そうですね、
うん、まあ
で、
うん、そういう時代なんだろうけどね、なんていうの、もう電気なかったし、
モチーフが、うんうん、でその大陸の王座を狙って、
うんうん、
複数の家系家が、
うん
うん、戦いを繰り広げるっていうのが、まあ、大元大まかな舞台で、
はいはい、
でまあ、実際に、15世紀のイギリスで起きた、
はい、
30年にわたる内乱、バラ戦争っていう、
あ、はあ、はい、
それをモチーフにしてるらしくて、うん、でも、バラ戦争は2つの家系の争いなんですけど、
うん、
このゲームオブスローンズは少なくても7つの家系が関わってくる、すごい入り組んでるんですね。
うん、
で登場人物がすごい多くて、
うんうん、
メインの人物で何人以上いたって言ったか覚えてます？
何人だったっけ？40人とかなんかそんな感じ。
そうですそうです。40人以上。
そうだよね。なんか軽く一クラスだよね、
うん。そうなんですよ。それでメインなんですよ。まだその脇役とか、
うん、
何回分かでメインみたいになる人とか。
へえ。
まあ、なんか
そうなんだ。
うん、
なんかよく役者さん見てこんなのにここにこんな なこの役者さんにこんな端役っていうの端役をやらせるはずがないから、うん、きっとこれは重要な役だよとか連れてみるときはあるけど、
なるほど、
うん、私でも40人もいたらもう誰が誰か分かんないわ、きっと。
そうなんですよね。だからあの見始めた頃は、
うん、
あの人物相関図があの見始めた頃って、DVD を買ったりしたのかな、
うん
うん、だからその DVD に人物相関図が入ってるんですよ
入ってるんだ、ご親切
に、はあ、ご親切にそうなので、それを片手に、
うん、
新しい人物が出てくるたびに、
うん、
まあ、録画を止めて、
うん、
いやこれはあこの家 の, あの主人だねとか、あその息子だねとかって確認しながら
書き加えてみたいな、
うん、で、まあ、何が面白いかっていうと、
うん、
こう単純にいいものと悪いものに分かれて、なんかいいものだけがこうグイグイ買っていくんじゃなくて、
うん、
あの応援してた感情移入してたキャラクターも、
うん、
なんか容赦なくいなくなるんですよ、あのやられちゃって、
うん、
であとあのもっと早くくたわればいいのにって思う悪役がもうずっとしぶとく生き残ってたりとかして、
うん、
でそういう悪役の中でもこう見ていくうちにだんだんなんか最初は嫌いだったけどだんだんあちょっとあの気持ちわかるなみたいななっていったりする人物もいたりして、
なんかあるよね、そういうドラマってなんかそういう傾向強くなってきたよね、うん、昔はもういいか悪いか、
うん、
であの憎まれ役っていうのが必ずいてライバルがいて、
うん、
でもライバルは絶対もう萌ちゃんには勝てないんだもん
なるほど
最初はすごい嫌がらせ、うんうん、してきたり邪魔してきたりするんだけど、
うん、
絶対に友和がみーも萌ちゃんを選んでんだ
なるほど、赤いシリーズでしたっけ
そういう感じだったよね。ただそれがそうでもなくなってきたぞってことだよね、きっと。
そうかもしれないです ね,
ね。
であとあの子供たち、
うん、
あの子供の出演者も何人かいて、
うん、
でこのドラマって毎年、うん、まあ、ドラマ始まったら全10回で10週で終わるから、
うん、
でまた次の年にまた続きってなるから、
うん、
あの毎年その子供子役の人たちが成長していくのが見れるんですよね、うん、
そのままね、いいよね、うん、それテレビでちゃんと大人にしてもらってるから成長して、うん、子役がなんていうの、成長して大人の役に変わるときに結構な試練があるじゃない、よく、
うん、
けど番組の中でそうやって大人にしてもらってるとなんか割と抵抗なく大人になってくる感じがする。
あー、なるほどね、
うん、北の国から見ててそう思ったんだ。
へ
ー、あのホタルとジュン君、
はいはい、
が最初すごいちっちゃい子供だったのが、
うん、
番組でだんだん大人になってきて、うん、もう普通に大人の役者さんになっちゃってるから、
うんうんうん、
あれいいよなって思った。
あー、で、まあ、なんでそういう子供たちの成長見れるのと、
うんうん、
あと本当になんか作品の世界の時間が進んでるような感じ。
あ、そうね、
うん、かする。
あ、そうね、もう絶対その子役はあれだよね、なんていうの、絶対にその役でいなければいけないから、
うん、
途中でなんかやめたいとかいうことは許されないしもう何があろうとだよね、絶対こう、
まあね、
この作品には出るように保つっていうのかな、変な話、生きてろって感じ
で、この原作の方がまだ未完なんですね。
うん、
でドラマは毎年こう進んでるから、
はい、
去年あたりからドラマの方が原作より先に進むようになったんですよ。
あ、はいはいはい。
で再来年で完結するんですけど、ドラマも、
ドラマが先に完結するのか。
そうですね。 何ヶ月か前に公式あの番組の公式発表では来年の放送で完結するっていうのを出てたと思うんですけど、でもなんか最近の噂では再来年まで伸びるんじゃないかっていう噂もあって、ちょっとまだ定かじゃないんですけど、最近聞いた噂の方をできるだけ長く続いてほしいっていう願望も込めて、参照にしてます。で、その原作者が、
うん、
そのテレビドラマの方の脚本に協力してて、
あ、それだったら期待できるね、うん、
そうですね。
へ
え。で、なんか、なんで、まあ、原作を読んでた人も、
うん、
あとドラマから見始めた人も、
うん、
もうみんな誰がどう生き残るかとか、王座は誰のものになるかとか、先がわからない状態なんですね。
はい。
で、さらにこの、制作してるテレビ会社の HBO は、
うん、
あのスポンサーを気にしないで、
うん、
あの作れるからすごいリアルなんですよ、う
ん、あの
すごいお金もかけてるし、うん、でそれぞれなんか架空だけど国とか地域があって、
うんうん、
でそのそれぞれ の, あの風景がもう本当映画で見てもおかしくないぐらいすごい壮大で、
うん
うん、で、まあ、民族 の, あの人種が違ったりとか、
うん、
衣装も違ったりとかして、
うん、衣装代かかるよね、ああいう時代の
もの、うん、衣装すごいかかってると思う
だよ、ね、
しかもあの中世を、
うん、
あの再現しようとしてるんじゃなくて、
うん、
中世のイギリスっぽいけど、
うん、
でも全然違う世界の話だから、衣装とかもなんか日本の鎧がちょっとモチーフにしてあったり、
うん、
西洋の甲冑がモチーフにしてあったり、うん、なんか民族ごとに変えてあったりするんですよ。
へえ、うん、あ、そっか。私ね、あのなんていうの、ロード・オブ・ザ・リングとかあの辺見てると、
うん、
あのロールプレイングゲームしてるみたいな感覚になるんだけど、
ははは、
ゲーム・オブ・スローンズもそんな感じなのかな。
ロールプレイ？
あのね、そうそう、ロールプレイのゲーム。なんか、こう、なんていうの、こう、なんて言ったらいいんだろう。鎧を手に入れたっていう時の鎧がね、
うん、
あ、これかっていう鎧の材質、同じだったりとか、なんか盾の形とか、形ってんじゃないけど、なんか、そのクオリティが上がってく、まあ、そのレベルが上がっていくと防具とかのクオリティも上がっていくじゃない？武器とかのクオリティも上がっていくんだけど、その時のその呼び方とか、
うん、
そう、なんとかソードとかいうその呼び方ね、日本人にはあんまり聞き慣れない言葉、
うん、
鎧の名前とかそういうのが出てくるんだわ、やっぱり。うん、あ、なんか冒険してるみたいとか思って、縦に一列に並んで、
はあ、ははあ、なるほど、
もうラスボスが出てきたわみたいな感覚。
そうか、そんな感じに落ちたことは今までなかったけど、
うん、
まあ見る人によってはあのそういう感じしてるかもしれない。
あのね、なんか、うん、とってもなんていうのかな、魔法的な神秘的な感じがするんだったら似てるかもしれない、うん、ひょっとしたらね。
ああ、
うん、
であとあのまあ、スポンサーとか気にしないでいいから、
うん、
かなりその男女問わずスポンポンになったり、
うん、あ、へ
え、あと戦闘シーンとか拷問シーンとかもすごいリアルなんで、そういうのが苦手な人はちょっとズーンと沈む回もあるかもしれない。
あ、そうか。
うん。
結構きついよね。ビュンビュン飛んじゃうんでしょ。飛んじゃうって。ビュンビュン飛んじゃうってなんか話が飛躍してるよね。あの、昨日インターネットでちょっと見たんだけど、戦闘シーンとか、そういう、
うん、
えぐい感じの 表現がいっぱいあります、うんうん、あの首とかポーンと飛んできますよみたいな、
そういう感じ。あのゲームオブスローンズ、
うん、そうそうそう、
あ、そうなんだ。
でどうかな、首がポーンかどうかは知らないけど、あの、うん、とにかくその表現が意外と直接的な感じのことを平気でバーッとやる感じ。
そうですね、うん、でまあここまで言うと結構面白そうだなと思いませんかって聞いて、うん、昨日
面白そうだよねと私は答えた
でここから先、うん、私がいつもそのゲームオブスローンズを人に勧めるときに失敗するんですけどさ、
はい、
あのゲームオブスローンズは今まで言ったような、
うん、
まあ、中世イギリスの大河ドラマ的な群像劇っていうだけじゃなくて、
はい、
これに、まあ、ゾンビとかドラゴンとかの、あの、モロファンタジー要素が追加されてるんですっていう。
そこだよね。そこをどう切り抜けるかだよね。
そうなんですよね。あの、ファンタジー好きな人には、あの、全然大丈夫と思うんですけど、私はファンタジーがあんまり得意じゃなくて、うん、
あーそっか、
そう、あのロード・オブ・ザ・リングもガツガツ最後まで見たけど、
うん、
まあ、ハリー・ポッターはあの途中で脱落して、
あーだってあれ魔法学校じゃん
であとトワイライトってムゾウさんご存知ですか？
あーなんかタイトルだけ聞いたことがある。
あ、
トワイライトっていうなんかテレビドラマみたいなもんじゃないの？
うん、そうですそうです、ね、なんかアメリカ人の、
うん、
まあ、人間の少女と、
うん、
あとヴァンパイアの青年の、まあ、恋愛ものなんですけど、
あ、はい、
もう見る気もしないくらいなんですけど、
けってやつ、
うん、なんで、まあ、ベルガさんに最初このゲームオブスローンズ、
うん、
一緒に見るって言われて、うん、あ、どんな話って聞いたら、
うん、
まあ、ドラゴンとか出てくるって言われて、
うん、
どうしようかなって思ったくらいなんですけど、
うん、
まあ、でも見てるとその、うん、ゾンビとかドラゴンとかも、
うん、
いそうだなっていうか、なんかもしいたら実際にこうなりそうだなって思える感じで、う
ん、ああ、意外と中世にはいたんじゃないかなって気さえしてこない？
それは思わないんですけど、
思わないのか。
でもなんかもしそのドラゴンが実際にこの地球上にいたら、
うん、
まあ、でもそのあの地球上にいたらというか、ゲームオブスローズのなんだ舞台が地球とじゃないみたいだから、
うん、
そうも言えないけど、うん、でもなんかドラゴンって あんな恐竜みたいなのが、
うん、
こう人間に簡単に懐くのは違和感がある。
あ、そうか。
し、あとなんか何も食べないわけにはいかないっていう、そういうところがちゃんとなんか違和感少なめに作ってあって、
そのドラゴンは喋る？
喋らない。
うん、
うん、
そっか。たまに喋るドラゴンって出てくる時あるから、
うん、そういうのを引く
引くんだ。あ、引くんだ。あ、じゃあやっぱり指輪、あのローズ・オブ・ザ・リング、
うん、
引いたでしょうね、さぞかし、うん、
だってあの口の作りと舌の作りで人間の発音ができると思えないまあまあそんな感じで、でゾンビの方は、これまではちょっと小出しにしかされてなかったけど、
はい、
これからこう大きな展開があるんじゃないかなっていう感じで楽しみなのと、
あ、
で、あ、あと昨日言ってなかったですけど、
うん、
ロード・オブ・ザ・リングもそうですけど、
うん、
あの人工言語が使ってあるんですよ。
ああ、はいはい、どこの国の言葉でもない言葉、ね、
そうそう、その物語のために作者が作った言葉、うんうん、はいはい、言語、
へ
え、うん、それは本当すげえなーって、クリエイティブだなーって思います。
すごいよね。
うん、ちゃんとなんか文法があったりとかしてね。
あるの？私、うん、なんかただどうしてもね、でもどっかに似たようなその言葉を使う民族いるんじゃないとか考えちゃう。
まあね、何かをヒントにはしてるとは思いますけどね。
ね、ね、うん、なんか地球 の隅々まで探せばどこかにいそうな気さえしてくるよね。
あで、うん、このゲームオブスローンズの人気具合なんですけど、
はい、
まあハロウィンの衣装はもちろん、
うん、
去年のハロウィンの時も職場で、まあ、ドラゴンを肩ドラゴンちっちゃいなんかあのミニチュアのドラゴン肩に乗せて、
はい、
その登場人物の格好してる人いて、
あ
っ、ね、それゲームオブスローズのあの人だよねって言ったらそうよって、
うん、かわいい
であと出演者がちょこちょこあの他のドラマとか映画に出てきたりしてて、であと、まあ、また職場の話ですけど同僚のパソコンの、うん、あのなんて言いますっけデスクトップの背景、
あ背景みたいな、うん、背景同じこと言っちゃったよ、うん、はい、デスクトップの画面がね、はい、
はあ、が、まあ、登場人物のなんかマッチョな人で、
う
ん、この子あの人のがタイプなんだなみたいな、
はあ、こういうのが好きなんだなっていう、
そうそう、であと YouTube でも例えばなんかそのドラマの中で、
うん、
視聴者からずっと嫌われてたけどずっとしぶとく生き残ってた悪役が、
うん、
とうとうくたばったっていう時に、
うん、
その場面を見た視聴者がどんなリアクションしたかとか、あと、
あ、はいはいはい、
逆にこうすごい視聴者から人気があって慕われてた、うん、人たちが、まあ、皆殺しになった時のリアクションとかを、
うん、
映した動画が結構 YouTube とかにたくさん載ってて、
そうなんだ、
うん、
あれ結構おばちゃんの反応って面白いけど、それってバンコク共通だの？
おばちゃんの、
おばちゃんっていうか、いまあ一定の年齢以上の女性とかは、
うん、
結構悪役がギャーとか言ったりしたら、そうよそうみたいな、
うん、もうなんか飲み屋とかでみんなでなんか、わあ、イエーイ、やったーっつって、なんか乾杯してるところとか。
なんかテレビに向かってね、
うん、
よし、それでいいのよ、みたいな。
うん、
そういうことも言うよね、よくね。
そうそう。
パブリックビューイングみたいになってるのね、じゃあ。
あ、そうですね。そういうとこもあるみたい。
みんなで集まってサッカーゲームじゃないんだっけ。
うん。あとなんか、ファンとかなんか詳しい人のが作ってるテレビ番組とかもあって、
うん、
なんかこのシーンのこういう動きは原作ではこうなってたと か、うん、なんかこういう背景があるからああいうことをしたんですとか、なんかそういうのを解説したり、
ああそれテレビでやっちゃうんだ、
そうそうそうそう、でこれからどういう風になっていくと思うみたいなのをこう、うん、推理し合ったりとか、
へえ、それテレビでやっちゃうんだ。
うん。
全然インターネットかと思った。
テレビ番組やってましたね。
へ
え。で、まあ、私たちが、うん、今年の6月末から日本で生活するにあたって、
うん、
大変な問題というのが、
うん、
まあ、このゲームオブスローンズを日本で見れないかもしれないっていうので、
あ、そうだったそうだった、それはそうだ、
で、まあ、当初は今年の4月から今年分の全6回が放送されるっていう話だったんですよ、
うん、
でもそれだったら6月末の出発までに間に合ったんですけど、
うん、
決定されたのが7月中旬から全6回、全7回だったかもしれません。なのでもう日本にいるんですよね、その頃は。
そうだね、3ヶ月もずれたかね、4月だったらね、うん、
はあ、
は
あ、でまあ誤解のないように言うと日本でも放送されるんですよ、うん、
はい、
2013年から、
うん、
スターチャンネルっていう有料チャンネルで放送されてて、
うん、はい、
で、
うん、
去年に続いて今年も日米で同時放映するんですって。
ああ、じゃあ7月にあるってことか。
うん、
は
あ、なんですけど まだその住むところがスターチャンネルが見れる環境かが分かんないし、
うん、
であのもし環境あったとしても、
うん、
なんかあのスカイパーフェクト TV でも見れるのかな、
でなんかそういう、
うん、そういうのになんか例えばアンテナがいるんだったら6週間だけのためにアンテナを買って、うん、アンテナを取り付けて視聴料を払って1年後にまた撤去してっていうのがちょっと割に合わないし、
う、ね、
で、関東にいる身内が、
うん、
スターチャンネル見れるようにできるよって言ってくれて、
うん、
なんですけど、まあ、録画しても、うん、それをすぐに見れないじゃないですか、あの住む場所が離れてたら、うんうん、
まあね、
うん、であ
の DVD 持ってみたいのにこれ見たいのにっていう感じだよね、
うん、ですごい人気のドラマなんで、
うん、
本国アメリカで放送があった直後から、
うん、
もうツイッターとかブログとか、
うん、
あのもうインターネット上ですごいネタバレが始まるんですよね。
ああ、なるほどね、見ちゃったら面白くないよな。
そうだからもうそのなるべくリアルタイムで見たいんですけど、
うん、
あの例えば、スターチャンネルのオンデマンドとか、
うん、
あとフールっていうなんか動画配信サービス
あるね
とかで、それだと、
うん、
まあアンテナとかいらないけど、でも、
うん、
半年ぐらい遅れての放送みたいで、
あ、半年ほど遅れてるのか、
うん、
あ、そっか、フールとかだったら最初2ヶ月無料で、うん、であとは月々、まあ、せいぜい1000円程度だったと思ったから、
うんうんうん、
こう手軽で一番いいのはフールかなって思ってたんだけど、
そうですね、半年我慢できるんだったら多分フールとかかな、
だよね。
でなんかあのネットを調べてたら、
うん、
あのなんだっけな、例えば、HBO の、
うん、
HBO Now っていう、
うん、
まあ、オンデマンド、アメリカ国内限定のオンデマンドがあるらしくて、
うんうん、
それだとなんか同時放送で見れるんだけど、
うん、
でもそれを日本から利用しようとすると、
うん、
あの自分の居住地がアメリカ国内じゃないとダメだから、
うん、
それを偽造するアプリを使わないと見れないみたいな、なんかそういう
思い出した、
そういう
なんちでやばいんじゃない？
そういうあのなんていうの、悪魔のささやきをネットで見かけたりも して、
それはやめた方がいいと思うけど。
でもあと他の可能性としては、まあ、これから住むところの近所で。
うん、
それこそファンの集いみたいな放送を一緒に見ましょうかみたいなのがあるんだったら、
うん、
その見れる人の家に集まって同時放送で 見るとか。
そうね、
でも私あんまりその人と知り合うのが苦手だから、なるべく自分自宅で
見たいと
友人と並べてもいいけど、うん、
そうね、ゲームオブスローンズ、
うん、いろいろ考えてるんですけど、うん、
そっか、そう、そういうのアメリカの放送と一緒に同じ時期にパッとやってくれるのがスターチャンネルだけなのかな、うん、やっぱり独占契約してるのかな、
多分
そこよね、そこクリア したいよね。
そうですね、
いやでも深刻な悩みよ。
ええ、もう夜も眠れないです。
ねえ、どなたかお助けを。
はい。以上ですよ。
ありがとうございました。
はい。
深刻な悩み聞いて、私ちょっと、なんかちょっと、なんかちょっとね、すっごい心配してたんだけど。
すいません。
いいえ、そういう悩みでよかったぐらいの感じかな。
はい
、今回はこんな感じで、もうすごいくだらない話をして終わったんです昨日も。なので今回も撮り直しもこれで撮り直しということで、今日この辺で終わっていこうと思います。
はい、
はい、
お話はカナダから雪村と
日本から文蔵でした。
またね、
またね。失礼しました。あ、今度こそ撮れてるように、もうむっちゃ、あ、撮れてる。